耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、引き寄せの法則とかたらいの水理論ってご存知ですか？ビジネス書を多く読んでるとですね、結構これ常識のような気がしてきちゃってね、あんまり人に説明することがなかったんですけれども、というか説明しろと言われてもなかなかできないくらいですね、なんか自分でもちゃんと覚えてないんだなーっていうのを今日の本を読むときに思いました。今日はですね、引き寄せの法則を扱った斉藤ひとりさんの本をご紹介しようと思うんですけど、この引き寄せの法則、さっきですね、ちょっと若いスタッフと話してて、引き寄せの法則ってやっぱ昔流行ったよねって言ったら、何ですかそれって言われたんですよ。というわけでですね、ついつい、当たり前だと思っていた引き寄せの法則、長くビジネス書を読んでいるとこういうこともあるんだなと思ったので、改めて、今日は斉藤ひとりさん流の解釈で勉強し直そうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はサンマーク出版より出ております、斉藤ひとり著、柴村恵美子著、百発百中という本です。まずは著者のご紹介ですが、斉藤ひとりさん、有名な方ですね。銀座丸勘の創設者で納税額日本一の実業家。納税額日本一って言いますけどね、大体土地の売却とか株式公開などによる高額納税者が多い中、ひとりさんは納税額は全て事業所得によるもので、これがすごいと注目されています。また、著作家として何冊も本を出版されている方です。そしてもう一人の著者、柴村恵美子さんは、ひとりさんの一番弟子で、銀座丸勘柴村グループ代表。18歳の時、私立の専門学校でひとりさんと出会い、数年後、ひとりさんの肯定的で魅力的な考え方に共感して、一番弟子として、丸勘の仕事をスタートさせ、現在もひとりさんの教えを自ら実践して広めています。今までも新刊ラジオではですね、このお二人のコンビで、器、運、天という3冊の本を紹介してきたんですけれども、今回の本百発百中はですね、引き寄せの法則を徹底分析する内容となっています。ひとりさん自身が引き寄せの法則とは何か、そして百発百中で引き寄せる方法とはどうすればいいのか、こういったことを教えてくれるんです。で、本の後半ではですね、柴村さんが実際にひとりさんの教えを実践して、いかに引き寄せのエネルギーを高めていったかが紹介されています。何でも柴村さん、最近はですね、自分の中でこの必要なこと、願ったことを引き寄せるエネルギーが強くなったって感じているんだそうです。まあ、柴村さんもですね、なんか生まれつき引き寄せるエネルギーが強かったわけではないので、これはやっぱりひとりさんの教えによるものなんだわっていう、まあ、相変わらず柴村さんがね、ひとりさん本当に好きなんだなというのがわかる文章でした。で、実際ですね、ひとりさんと出会ってたくさんの教えや経験を身につけて、まあ、エネルギーが強くなっていった、そしてこういうふうにうまくいったよっていう、この実践経験というのがですね、なかなかこの本では貴重だと思います。ひとりさんだけが教えてくれるんじゃなくて、一番弟子の柴村さんが実際実践したらこうなったんだっていう、まあ、この二人のコンビ、相変わらずの安定感でお送りするこの本です。で、まず問題なんですけども、引き寄せの法則ね、運とかお金を引き寄せるっていう法則として世の中に知られているんですけど、知らない方も多いと思うんですが、そもそも引き寄せの法則って何なのか。類は友を呼ぶなんていう言葉がありますけど、世の中には同じ性質のものが引き寄せ合うという法則がある。これがひとりさん流の引き寄せの法則の解釈です。まあ、例えばですね、不幸そうな人は、まあ、なんか不幸なことが続いている。で、反対にいつも笑顔で幸せそうな人は幸せなことが続いている。そんな感じって皆さん生きていてしませんか？もしくはご自身がなんかうまくいったとか、なんかいいことっていうのは全部続けてくるけど、悪いことも続けてくるっていう、そんな感じってありません？僕はあるんですよ。ほんとね、いいなっていう、なんか人生の波に乗ってるなって時はいいことたくさん来るんですけども、悪い時ではとことん悪いことが続くんですよね。で、これはなぜかというのをひとりさん流に解釈すると、同じ性質のものが引き寄せ合う。性質が同じということはですね、同じ波動を持っているっていうことなんだそうです。波動っていうのはまあ振動数のことなんですけど、振動数っていうと難しく感じるかもしれませんけども、まあ音叉とかでね、よく皆さん理科の実験とかで音叉使ってピーンってなって近くの音叉が共鳴するってのを見たことあると思うんですよ。あれと同じです。 で、すべての物体には固有の振動数ってのがあって、物体、物質というのは自ら振動数を変えることはできないんですが、実は人間だけはこの振動数を変えることができるんだそうです。だから、まあ不幸な人が自分の振動数を変えることで幸せになることだってできる。そう、幸せな振動数と不幸な振動数、まあ幸せな波動と不幸な波動というものがあるんですね。じゃあこの振動数をどうやって変えればいいのか。答えは非常に簡単なことでした。考え方を変えればいい。はい、人はですね、思いや考え方を変えることで自らの振動数を変えることができるとひとりさんは語っています。そしてもう一つ大事なことがありまして、この振動数、実は自分で変えることもできるんですが、人の影響も受けるんだそうです。そう、人間は関わる人や環境に良くも悪くも大きく影響されている。なので、僕らはですね、自分の振動数を高めて良いものを引き寄せるためにも、良い人間関係を選んで良い考え方をしていかなければならないということがこの本では言われています。で、タイトルの百発百中は一体どこで出てくるんだって話なんですけども、まあ、ひとりさんこの本の中でですね、この引き寄せの法則を百発百中で成功させる方法を伝授してくれるんです。ちょっとひとりさんの言葉を、引用しましょう。人が幸せになるのに当たり外れはありません。たまたま幸せになるとか偶然不幸になるとかもないんです。引き寄せの法則とはこの世の摂理のことです。屋上から飛び降りたら、ある人は落ちてある人は落ちなかったということはありません。それと同じです。何より、今のあなたはあなたが引き寄せた結果そのものなんです。今のあなたが幸せなら、それはあなたが幸せを引き寄せたからです。そしてもし今のあなたが不幸なら、それもあなたが引き寄せた結果なのです。ということなんですけども、ひとりさん結構ね、語り口が厳しい時あるんですけども、こういう言われ方をすると、そうか、自分が変わらなければなーって、なんか葉っぱをかけてくれるいい言葉ですね。まあ、お聞きの皆さんの中にですね、もし今不幸であると感じたり、なんだかうまくいかないなと思ったら、引き寄せるものを変える、自分の振動数を変える、こういった方法を選んでみてはいかがでしょうか。まあ、解決したいことがあるならば、ね、すぐに解決できる方法もあり、そしてさらにですね、魅力的な人、幸福になりやすい人、まあ、引き寄せの法則ができている人っていうのは、人も引き寄せるんですが、お金も引き寄せるんだそうです。やっぱりお金って欲しいですよね。じゃあですね、ここで一つだけ本の中に載っていたお金を引き寄せる方法のヒント教えようと思います。これびっくりですよ。お金を引き寄せる方法、そのヒント、お金の匂いを嗅ぐこと。なんじゃそりゃって思うでしょ。僕もちょっと本を読んでなんじゃそりゃと思ったんですけど、まあ、どうやって嗅ぐのか、いくら嗅ぐのか、いつ嗅ぐのか、それはぜひ本を読んでみてください。僕もちょっとこれね、いろいろ実践してみようと思いました。さて、こちらの本、引き寄せの法則についてたくさん書かれているんですけども、まあ、目的によってどのような行動をすれば幸運が百発百中で引き寄せられるかっていうことも書かれています。というかそういう書かれ方がメインでされてますね。なので何かこうやりたいこと、成し遂げたいことがある人っていうのは、まあ、すぐに実行できるように書かれています。で、本の後半は実際にこのひとりさんの教えを守った島村さんの成功物語が語られてまして、さらにですね、この引き寄せの法則の説得力を増していきます。現に島村さんは必要なことや望んだことを次々に引き寄せていって願いを叶えているんだそうで、例えばですね、こんなエピソードがありました。島村さんが何気なく部屋の窓から見た大規模な建設。島村さんはですね、まあ、その場所に目が止まったまま離れられなかったそうです。そしてあそこに住む気がして仕方ないなぁと感じたんだそうです。とは言ってもですね、部屋の窓から見えてるのは何かを建築してるなぁっていうのはわかるんですけど、何の施設が建つのかはまだ島村さんも知らない状態なんですよ。で、どうしても気になって仕方のない島村さんは知り合いの不動産屋さんを訪ねて聞いてみます。するとその時点ではまだ一般公開されてなかったんですが、住居用のマンションが建つ予定であることを教えてもらったんです。そして島村さん、値段も聞かずに、私最上階のペントハウスを買いますと 買ってしまったんだそうです。購入額5億円、見もせずにですよ。で、このマンションの購入を機に、島村さんの大きな大きな引き寄せが始まっていくといいます。何か物事が起こるのは必ずその先に理由があるのだと引き寄せの法則は教えてくれるんです。欲しいものをすべて引き寄せてしまうひとりさんと島村さん、ひとりさんの教えを実践して、まあ、皆さんもですね、悩んでる人間関係とかお金とかビジネスを幸せな方向に引き寄せていってはいかがでしょうか。というわけで、引き寄せの法則ってね、なんか今回ね、スピリチュアルって言っちゃ失礼かもしれませんけど、波動っていうね、キーワードが出てきましたけども、なんかそんな気がするっていう、希望が持てる、そんな一冊でした。100発100中っていう力強いタイトルなんですけども、なんか人生もっとうまくいくはずだという人はですね、あなた自身が変わらなければいけない。それをこの本でね、こんな方法で学習してみてはいかがでしょうか。なお今回も、この本特別付録の CD がついてます。そのタイトルは大実業家になる法。本を読んで幸せを引き寄せて、そして CD を聞いて大実業家になりましょう。では書籍情報です。100発100中斉藤ひとり著、柴村恵美子著、サンマーク出版より税込み1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本はいかがだったでしょうか。まあ引き寄せの法則っていうことでね、まあ自己啓発と言ってもいいのかな、成功哲学であり自己啓発的な本なんですけども、こういったタイプの本ってですね、自分がうまくいってる時ってあんまり読まないんですよね。で、うまくいってない時に読む人が多いんですけども、僕もそうなんです。なんか自分がうまくいってる時ってね、なんか自己啓発書とか成功哲学書に書かれてることって、いいよ今お腹いっぱいだよって感じで読まないんですけども、なんかうまくいかない時とか不幸だなーって感じの時、こういう本に頼りたくなる。で、ここでのポイントなんですけども、やっぱりですね、本を読んだら何かしら実践してみて、不幸な体質とかうまくいかない体質、まあ、この本で言うとその引き寄せの法則、不幸を引き寄せてしまう自分自身を変えなければいけないんだなというふうに思いました。ですので、こちらの本、やっぱりね、うまくいかないなって悩んでる方にお勧めしたいんですけども、ぜひ、読んだ後に何か一つを実践して自分を変えてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。